第一ヨハネの3章ですね。で、私たちの学びが今晩は19節から21節になります。ではお読みしますね。19節。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。ということで、この話はですね、兄弟を愛するという神の命令の中にね、入っています。まあ、この手紙全体が、兄弟を愛するという命令が、この前面に出ているんですけれども、特に3章の11節から強調し始めているんですね。まあ、そして、初めに兄弟を憎むということが、その人が未だに命を持っていない死の中にいる。で、命が与えられているということは、兄弟を愛していることと、ところに明らかにされるということを、話していました。そして、命を兄弟のために捨てるところ、だから命を取るのではなくて捨てることが愛であり、キリストがそれを行われたんだっていう、こう熱い愛について話してるんですね。で、困っている兄弟を助けて、憐れみを示さないで、どうして神の愛がとどまっていようかという話をした後、して、で18節なんですけれども、前回ですね、前回の学びですが、子供たち、私たちは、言葉や口先だけでなく、行いと真実をもって愛しましょうと。具体的に実際に困っている兄弟を助けるというところに、ま、愛があって、言葉や口先だけのことでは、ま、ないんだと、ま、いうことを言っていました。で、このような命令を聞きながらですね、ま、私たちこの学びの中で、まあ、一つの葛藤を抱いていたのではないかなと思います。それは命令守れてるのかなっていう葛藤ですね。心が責められてしまいます。自分は兄弟を愛していない。憎むとまでいかなかったとしても嫌いになったりする。どうすればよいのだろうというような、まあ、葛藤です。まあ、その、今読んだ箇所ですね。まさにその葛藤に対する回答であって、励ましであります。その、心が責めるということに対して、ヨハネがですね、詳しくね、明確に教えてくれています。では19節をもう一度お読みします。そうすることによって、私たちは自分が真理に属していることを知りと。このそうすることって言ってるんですけれども、これ行いと真実をもって愛そうではないかって、この行いと真実をもって兄弟を愛することによって自分が真理に属していることを知るということなんですね。で、この真理とは何かと言いますと、これ、2章の8節で話していました。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。ですね。で、その後に兄弟を愛しなさいっていう命令があって、イエスにおいてこの兄弟を愛するということは真理であり、またあなた方においても真理だっていうんですね。このように、互いに愛し合いなさいという中にある、まあ、真理なんですね。で、まあ、日本語にはですね、この真理についてとてもこの良い言葉の違いがあります。18節には真実と出てきました。で、今は19節で真理なんですが、これ同じギリシャ語なんですね、実は。全く同じ言葉なんですけれども、真実っていう言葉、日本語では、まあ実際を伴った真理って言ったらいいでしょうかね。で、真理というと、だから理性とか理論とかというような響きがあるじゃないですか。で、ここでだから、同じ言葉が使われているということで、私たちがね、ここで知るべきことはですね、イエスがキリストであり、神の御子であるというのは真理なんですけれども、それは、その信仰は、兄弟への真実な行いと不可分だと。切り離すことができないんだということなんですね。その信仰を持って生きる中で、愛の行いが、当然ながら現れるんだということです。 私たち夫婦は年末年始、大変なところを通ったんですけれども、妻が病の中にあって、それを知ってある方がですね、ご自身も病身なのに、なんと大量のお惣菜を送ってくださいました。病身で動けなくなった時に何が困るかを知っておられたんですよね。これが兄弟を行いと真実を持って愛するということだし、そしてそのことを行うことによって自分が真理に属している神の中にいるんだということが分かるんだということですね。で、ここの知るというギリシャ語なんですけれども、ギノースコという、前もね話しましたけれども、この直感的に知るっていう、ギリシャ語と、そして体験的に知るというギリシャ語っていうのは違う言葉が使われていて、ここは体験的に知るということなんですね。で、兄弟を愛していることによって自分は神のものとされているっていうことが分かるっていうことなんです。体験的に分かるっていうことなんです。実感するっていうことですね。で、イエス様が弟子たちに福音書の中で、ヨハネの福音書の中でお語りになりました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますと。だから父と子が自分と共に住んでおられることを知ることができる。だからその戒めを守るっていうことによって、この神がおられて、その神の愛が流れていくということです。だから自分が何か愛してるっていうよりも、その神がとどまってくださり、その命令を守り行おうとしていく中でね、とどまってくださり、その愛がね、流れていくということになるわけなんですね。そして、神の御前に心安らかでいられるということですね。この真理に属していることを知って、神の御前に心安らかだと。この御前にっていうことは、正しく裁かれる方、聖なる方の前でも、心安らかでいられるということなんです。光であられる方の前にいても安らかでいるっていうことなんです。で、これはですね、自分が完璧になっているっていうことではないんですね。手紙の一章の七節で、もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますと。いうふうに言っていてですね、この、命令の中で生きている、光の中に歩んでいたら、その自分が完璧だからっていうことではなくて、むしろ、この御子の血がすべての血から罪から私たちを清めてくださる。つまり、自分が本当にイエス様の血によって洗い流して、罪が洗い流されたんだっていう確信をですね、神の前で抱くことができるっていう、そういう中で心安らかでいられるわけなんですね。で、イエス様は兄弟にバカというものは最高法院で裁かれるって話を言われましたね。三条の説教で。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれるとも言われましたが、でその後でイエス様は5章の、マタイの5章の23節で、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻って、その捧げ物を捧げなさいと。ご兄弟と和解をしているという中において、そのような恐ろしい裁きを受けずに済んでいるという確信が与えられていて、心安らかでいられるということなんです。ところがですね、心が責められるということが現実としてあるわけですね。で、それが20節に書いてますけれども、たとえ自分の心が責めたとしても、安らかでいられますと。これ非常に不思議な言葉です。けれども、ヨハネがここで大きな大事なことを言っているんです。私たちの心の責めがあっても、神によって守られているという安心感がある。心の責めと神によって事実守られているということを区別しているんですね。十分に兄弟を愛していない、口先だけになっていて、行いと真実が自分はない、こういう心が責められているということがあっても、自分の心以上に神が 私を守っていてくださっているっていうことなんです。パウロがその心の葛藤をですね、ローマの7章で話しているんですけれども、自分が願っていることを行わないで、自分の憎んでいることを行ってしまっているという葛藤を持っていたんですね。7章の15節、16節をお読みします。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。でこうやって、律法について、神の命令については同意しているわけだから、その霊は、あがなわれている証拠なんだと、自分は救われているということを明らかにしているんだということですね。けれども自分の体に罪の原理が働いていて、違うことをやってしまう。でこの体から誰が救ってくれるのかと嘆くんですが、この7章において、ローマの。直後にパウロは、25節なんですけど、7章の、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますって言ってるんですね。で、なんで感謝できるかっていうと、これ8章、に入るんですよ。8章の3節に、イエス様が同じようにこの、肉体を取られて、その肉体において罪の処罰を身代わりに受けてくださったからだということを書いています。で、パウロが、この8章の1節でね、こう言ってるんですね。こういうわけで今や、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありませんということなんです。だから、イエス様がこの肉の弱さに対しても、その罪の処罰を受けてくださったので、キリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんってこう言ってるんですね。この罪に定められるっていうのと心が責めるっていうのは同じギリシャ語が使われてます。で、命令を十分に守り行えなかったとしてもですね、神は罪には定められないということなんです。なので、心が責められているんですが、神はそのあがなっておられて、そして、あがなっておられるんですね。けれどもですね、例えば兄弟を憎むことを良しとして、それを正しいとまで思っているのであればどうなのか。で、これが新たに生まれていない証拠。まだ死の中にいる証拠。暗闇に属している証拠。悪魔の子供になっている。まだ悪魔のに従っている証拠になるわけなんです。私たちはとかく心の状態で神の救いを定めてしまう傾向があります。自分の心が責めるときに、それで神に嫌われてしまっている、神から見捨てられている、ひどいときは救いは失われてしまったと思ってしまいます。その時に喜びがなくなってしまいます。他のクリスチャンにも会いたくないって思ってしまうかもしれません。けれども、心の状態でですね、救いが決まるわけではないんです。心の状態で神の愛が変わるのではありません。もちろん神様は悲しんでいます。その私たちが罪を犯したり、命令を行っていないのでも神は悲しんでおられますが、その悲しんでいるって言っても拒んでいるっていう、裁いているってことではないわけですね。神は私たちの心の状態に関わらず、キリストにおいて成し遂げてくださった御業によって私たちを救ってくださったんですね。で、20節の続きをご覧ください。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。神様、私たちが安らかで、この心が責めたとしても安らかでいることのできる理由というのは、それでも神は、その心よりも大きい方、今言ったことですね。もっと大きい方で、すべてを知っておられる。それでなおのこと、あなたを愛し、選び、ご自分のものとしてくださったということなんですね。イエス様がペテロに語りかけたことが実にわかりやすい例ですね。ルカの22章の31節と32節に、イエス、十字架につけられる前ですね。ペテロにこう言いました。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って、聞き届けられました。しかし、私はあなた方のために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいと。 ということで、ペテロはこれからつまずくんですよ。これからイエス様を三度もいないって知らないってこう言ってしまうわけですね。でイエス様はその前にあなた方が人の前で私を否むならば、人の子を否むならば、人の子も父の前でその人を知らないと言ってこう言ったんですよね、イエス様ね。全くそのことを行ったのだから、裁きに知らないって言われてしまうのかということになりますが、けれどもイエス様は全てのことが起こる前に、そのつまずきが起こる前に、前もって取りなしておられたですね。サタンがこのペテロをふるいにかけることをイエス様はこの見て、ふるいにかけようとしていることを見ておられたわけです。そのために信仰がなくならないように父なる神に祈っておられて、その後のことまでおっしゃってるんですね。他の兄弟たちを力づけてやりなさいと、この自分が立ち直ったら。だからペテロの心はもうちょっと責められたわけですよ。激しく泣いたって福音書には書いてますね。けれどもイエス様の取りなしによって終始守られていました。でこれが心が責められたとしていても安らかでいられるということです。でこの点は非常に大切なんですね。なぜかというと、サタンは罪定めをする存在だからです。黙示録の12章の20節に、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものだとこう言ってんですね。告発するものなんですね。サタンの策略っていうのは、まずですね、罪を犯してもいいんだって言って誘うわけですよ。エヴァに誘惑したようにね。で罪を犯すじゃないですか。で今度ですね、罪定めによってさらに神から引き離そうとするわけです。もう神の前には出ることはできないよとこう言うんです。でこのようにサタンが言うので、自分で心を閉ざして自分の中に引きこもってしまうわけなんです。神に対しても心を閉ざし、兄弟たちに対しても心を閉ざしてしまいます。これがサタンがすることです。聖霊はその逆を行われます。罪定めではなくて、罪について誤りを認めさせる働きを行われますけれども、励ましと慰めの御霊ですから、何をなされるかというと、その誤りを認めさせるとですね、キリストの流された血潮を思い起こさせるんです。罪の犯したことを言い表して、憐れみの神様がそれを清めてくださるという道を示してくださるわけです。サタンは罪定めによってキリストから私たちを引き離そうとしますが、聖霊は罪の自覚によってキリストに連れて行こうとするわけなんですね。ですから神が自分の心よりも大きい方で、全てをご存知だという真理がいかに大事かということを思わされます。多くの人が自分の心だけを見つめてしまうんですね。そうでなくて神の心を見つめなければいけない。内村鑑三がですね、このアメリカに留学したときに、自分の過去に行ったこと、その失敗したことを思い起こしてですね、もう本当に落ち込んでいたときに、学長に言われたんですね。あなたがやってることは、この育つかなと思われるこの木ですね、この果物の木かな、そしてこの根っこの方をずっと見てるだけだと、この上の方を見てないと。で、それはあなたが知ってることだと。その自分のしたこと、自分の心ばかりを見てね。でも信じるっていうのは神を見ること、その上を見ることなんですね。神の心を見つめる必要があります。で21節、愛する者たち、自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。心に責めがなければ、間違った、心に責めがあればですね、私たちは主に立ち返るんです。さっき言ったようにね、ペテロが立ち返ったように立ち返ります。で、もう一度神の憐れみの中に行きます。で、傷がまだあるかもしれないけれども、ちょっとリハビリで痛みが走るように、痛みはあるんですけれども、それは良くなっていく過程であります。で、それはペテロが通りました。先ほどの話に戻りますと、イエス様が復活された後に、三度私を愛しますかとイエス様に言われました。ペテロに言われました。で、愛します。それ知ってるはずです。とペテロが言うと、羊を飼いなさいとイエス様が 命じられたんですね。主はこのようにしてペテロに心の責めというものをないようにこう取り計らってくださった、励ましてくださったわけなんですね。で、心に責めがなければ神の御前に確信を持つことができると。この確信というのが自由に話す、何か自分が言ったことによって、こう罰せられるっていう恐れから解放されている、自由になっているっていうのが元々の意味です。なので、パウロが福音を恥とすることはないと、この言いましたけれども、それが元々なんですね。この、大胆であるっていうことです。反対者がいても良心のゆえに語ることができるっていう、これが確信の元々の意味です。で、この言葉を使って、第一の手紙では2章の28節でね、イエス様が再び戻って来られるときに、そうなんだと言っているんですね。2章の28節で、さあ子供たち、キリストのうちに留まりなさい。そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。こう言ってるんですね。このようにして、見舞いに確信を持つことができるようになる、神様の前に。このような関係を築くことが私たちの目標であり、また成長するということですね。ピリピの一章において、このそこにいる兄弟たちにのために、パウロがこう祈ってます。一章の9節から11節ですが、私はこう祈ってます。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますようにということで、純真で非難されるところのないものとなりと、こう、パウロが祈ってるんですね。そして、ローマ総督の前でも、使徒の24章の16節でね、ちょっと最近学んだところで、パウロこう言ってましたよね。私はいつも、神の前にも、人の前にも、責められるところのことのない良心を保つように、最善を尽くしていますと、いうことなんです。で、こうやってですね、この、心に責めがないということは、とても健全な状態なんですね。真理に属しているということを十分に体験できるし、そして神の前に確信を持つことができるし、で、責めたとしてもですね、神様が見捨てているわけじゃないんだよってこう言ってるんです。こうやって成長していくんですね。で、次の節も実は続きでね、豊かな祈りの生活ができるということが、その次にね、心に責めがない状況の中では豊かな、この祈りが何でも神は聞いておられるという、この特権の中にね、預かることができるんですね。まあ、それは次回に譲ります。もっとも、それだけじゃなくて、23節、24節もあるので、22節だけじゃなくてですね、それは次回、この3節分を行いたいと思いますが、とても大事なところを見てきました。ヨハネは成長を願ってます。前はね、2章のところでは、この一節では、罪を犯さないようになるために書いてるんだけれども、犯したとしても義なるイエス・キリストがおられて取りなしをしておられる、弁護しておられるっていうことを教えてるんですね。で、これやってもいいんだっていうことです。それはやってもいいんだっていうふうに教えてるのが、まあ、グノーシス主義者で、あと反キリストと呼ばれてるもので、あなた方は暗闇の中にいるよと、まだそんなこと言ってるんだったらまだ生まれてもいないと、神に生まれてないんだよって、まあ、こういう話をしてるんですけれども、その罪を告白するということをね、この教えることによってヨハネは罪をそれ、犯さなくなっていくようになしていくんだよっていう話をします。で、ここでも同じなんですね。この心の責めについて今取り組んでいるわけなんですね。安らかでいることができる神がもう知っておられるからと。けれども心の責めがないに越したことはない。わけですね。これが神様が願われていることです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように本当に、ヨハネが、単純な、真理を、こうやって 私たちに教えてくださったこと、教えてくれたことを感謝いたします。神様、イエス様が本当にここまでしてくださったのですから、すべてを知っておられるのですから、私たちの心の責めよりも広い方であることを感謝いたします。本当に感謝いたします。そして私たちが、本当に命令の中にとどまることによって、イエス様がおられるということを、そして真理に属しているということを、そして大胆にあなたに近づけるこの交わりがあるんだということを本当に、知ることができたことを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。